はい。ということでですね、本日もデブチャット FM やっていきたいと思います。で、今回ですね、ユビーの、EM って言うとあれか、データエンジニアの、三橋優に、来てもらってて、で、生産性、プロダクティビティをどうやって個人が上げていくかっていうところに対してですね、話してもらってるやつの後編をやっていきたいと思います。はい。前回までで、1つ目がアイデアについて、どうやって記録して検索可能にしていくかっていう話と、で、そこでオブシディアンの話をしていただいて、で、2つ目が、タスクマネジメントですね。はい。のところで、ティクティクかで管理しているみたいな話があって、っていうところでやってきましたと。じゃあ、本日、3つ目、お願いします。
じゃあ3つ目の話をします。で、3つ目は、他の人と共同作業するとか、コミュニケーションするときに気をつけていることみたいな話がしたいなと思っていますと。で、これは自分が最近マネジメントとかやってることが多かったりするので、そのときに意識していることなんだけど、1個目が、チームで仕事を進める上での不確実性をこうどういうふうに解消していくかみたいな話。で、これは、あれだね。要は、いかにこう自分が、なんだろうな。情報の、なんて言うんだろうな。情報を持ちすぎて他の人に伝わっていないとか、あるいは、エンジニアの中ではよくこうスポフとかって言ったりもするけど、そういうふうにならないようにするかっていうところで、これは、普段仕事をして忙しいとあんまり意識できなくなっちゃうから、意図的に空き時間使って、前回話したようなアイデアを発散するみたいな、ハウはいくつか使って、そのアイデア発散したりとか、あとは自分がスポフにならないために、Ubi の場合はそれは、ホラクラシーっていう仕組みを使って、ガバナンスとか結構変えたりすると思うんですけど、そこのガバナンスの設計を考えるとかっていうのはやっているってところか
なるほど。
な。うん。
なるほどね。これはちなみにどうやって空き時間は作ってるのかな？
まあ、空き時間は、これはあらかじめそこのタイムボックスを押さえとくって感じかな。つま
な
り、
るほ
もう
ど。
そこは、そう。できるだけミーティング入れないでね、みたいな枠を意図的に抑えとくとか、そもそもミーティングをあんまり入れられないような時間に仕事をするみたいな話も実はあったりして、自分は結構朝方なんで、朝早くからその辺やってたりはするっていう感じですね。
なるほど。カレンダーのスケジュールの奴隷にならないと。ちなみに、そっか、それでブロックしてたら、ちゃんとみんな守ってくれる？指は治安のいい会社ですか？
基本は守ってくれるっていう感じだし、そうじゃないミーティング入った時とかは、なんだ、そもそもその時間ってミーティングするの、なんだろうな。自分が要はブロックしてるのって、その、めっちゃ朝の時間か、めっちゃ夕方以降の時間とかが中心だったりはするんで、夕方以降とかってそもそもミーティングみんな多分結構しんどくなってきてると思うんで、そもそもミーティングの時間ずらした方が良くないみたいな話とかは結構自分から持ちかけていったりするかな。
なるほど。
あらかじめ入れてたらそんなに入れられることはないし、その時はスラックで相談してくださいって感じにしてるか
なるほど、なるほど。
な。
素晴らしいね。結構、なんかまさにね、こう、自分ももともとそのエンジニアだから、こう結構集中して考えたいみたいなとか、なんかそういうニーズって結構あるんだけど、で、なんか一時期ブロックとか結構入れてた時期あるんだけど、なんか本を読んでたら、なんか CEO の仕事は、そうやって時間を空けとくことだみたいな書いてあって、
そうね。マネージャーとかの話だとあるよね。よくこう、ワンワンの時間をいかに確保するかみたいな。
だからもう、あなたの仕事のできる時間は9時より前か、6時より後だけですみたいな書いてて、ブラックやなぁと思って、
そうね。それがでも、ずっと常駐すると結構しんどいから、いかにこう、なんだろうな、タスクの異常をしていくかみたいな話とか、権限の異常をしていくかって話だと思っていて、その異常するための、なんだろうな、異常を考える時間っていうのは結構意識的に取ったりはしてるかな。
なるほどね。なるほど、なるほど。さ
ちょっ
す
と
が。
さっき、ワンオンワンというか時間を確保するみたいな話が出たと思うんだけど、そことかは結構、なんだろうな、仕事の中とかで相談みたいな感じって、ワンワンじゃないけど一対一で話すようなことって、ちょこちょこあるかなと思っていて、そういう時とかは結構アジェンダ事前に整理しておいて、早めにミーティングを終わらせて、そこでワンワンもついでにしちゃうみたいなこととか結構意識的にやっていたりしているかな。
ワンオンワンでアジェンダを早めに終わらせるんだ。終わらせるというか。
言うよりかは、ワンオンワンじゃない、こう、普段の仕事の相談のミーティングの時とかに、例えば30分枠があるのであれば、それって論点この辺だよね、みたいなやつを事前にある程度合わせておいて、前半15分とかで、そこのもともと紹介したかったアジェンダを終わらせて、残りで最近なんか気になっていることとかないみたいな、ワンオンワンをしちゃうみたいなことは結構やっていたりするか。
すごい。なるほどね。面白いね。
そう
なるほどね。
うん。結構やっぱり最近思うのはワンオンワンって大事かなと思っていて、まあ、定期で、まあ、そのミーティングしてる場で、まあ、ケプトであったりとか、指だったら、ホラクラシのタクティカルミーティングとかで、まあまあ、その気になってることというか、まあ、歪みというようなものを集めたりはするんだけど、やっぱりどうしてもそこの、まあ、全員集まってるとこだと、話しにくいってほどではないけど、なんだろうな、その場のミーティングの流れ的にちょっと出てきにくかった歪みとかってあると思っていて、まあ、そういうものをなんか拾って、必要に応じてまあ展開していくであったりとか、一緒に解決方法を考えていくとかは結構やっていて良いかなと思ってるかな。
なるほどね。いいね。うん、なるほど、なるほど。さっきあの、スポフって言ってたけど、
はいはいはい。
シングルポイントオブフェラー。
そうね、単一障害点だね、いわゆる。
はい。に関してはなんかごめん、これはなんかどういうふうに、なんだろう、そうならないようにするっていうのは、このコミュニケーションのところと、なんかどういう接続というか、
はいはいはい。で言うと、まあ、これはその考える時間を取るっていう話で、時間を取った上で具体的に何やるかっていうと、まあ、大体常にこう、自分が今持ってるロールとアカウンタビリティって結局なんだっけっていうのを可視化しといて、その状態でこれ新しく仕事を受けると普通に、まあ、自分の負荷的にもしんどいし、どこかがおざなりになるから、だったらまあ、これ、このアカウンタビリティはまあ、この人得意そうだよね、みたいなものを考えて、そこの異常の設計をするみたいなことを結構意識的にやっていたりするって感じかな。
なるほど、なるほど。なるほどね。
うん。
結構、まあ、ここら辺は、その、コミュニケーションを取っていって、
うん。
まあ、どうやってタイムボックス開けるかみたいな、そういう話が結構、多いっていうところね。
だね。だし、まあ、そこの、まあ、関心っていうのを、まあ、そもそも異常する前から、さっき言ったワンオンワンの中で、個々人の、こう、まあ、やりたいこととかできることを把握したりであったりとか、っていうのをして考えるって感じかな。
なるほど。
うん。
素晴らしい。3つ目についてはそんな感じ？
そうだね。まあ、あとなんか細かいコミュニケーションというか、まあ、具体的な対処のハウっていうところで、まあ、なんだ、通知のマネジメントみたいなのも結構大事かなっていうふうに思っていて、まあ、基本的にその、まあ、指のカルチャーとして、まあ、なんだろうな、どんどんこう、率直に連絡は取り上げましょうみたいな感じで、まあそれすごく良いことだと思うんだけど、やっぱり結構メンション来て、それがこう作業の集中の妨げになることもあったりするかなっていうのは思ったりしてるんで、まあできるだけその、なんだろうな、基本的には、まあすぐにアクション求められないものは、スラックとか、まあ全部チャンネル新しいの来たら白く光っちゃうと思うんですけど、まあ自分は見ないようにしてるみたいな話とか、まあ基本的にそういう、通知みたいなところは、できるだけ、あとは、そうね、スラックに集約させるみたいなことやってて、例えば、まあ、メールとか、ジラとか、GitHub とか、まあ、ホラクラシで管理するためのホラスピットとかいろいろ使ってるけど、その辺スラックに集約させた上で、まあ、取り上げするみたいなやつとかも、フローとかをそれは、自分で作ってやってるっていう感じだね。
なるほど。
うん。
基本的に、その、アクション求められてないものをミュートするっていうのは、これは、具体的にはなんかどういうふうに、見るけど、
うん、
スキップするみたいな、スルスルみたいな、そういう意味合い？アクション求められないものをする。
そうだね。っていうのは、まあだから、そもそもだから、なんだろうな、チャンネル個別のやつとかは基本見ないっていう感じだね。メンション来た時にしか見ない個人で。そうそうそう。
なるほどね。
それまあ見るのも、まあ情報収集の時間とかには見るんだけど、あんまりこう、普段からこう、ちょこちょこ見に行くみたいなこととかはしないようにしてるっていう感じかな。
なるほどね。なるほどね、
うん。結構これは意識的にやらないと、そうそう、割とフローの時間が減るかなと思っているって感じ。
間違いない。
そう。まあ、情報収集って観点でも、まあ、そのスラックとかの通知もそうだけど、例えば、なんだろうな、まあ、名実とかも似たようなもんで、いちいちその来たタイミングに見るっていうよりかは、そういうのもミュートしておいて、時間取って、まあ、そういう名実まとめて見る時間を取るとかってやってるって感じかな。
なるほど。
うん。
すごい、それは確かに。重要だよね。
うん。
なるほどね、良さそう。
そうね。だいたいその辺かな、この3つ目の話は。
うん、なるほど、なるほど。はい、では、最後、4つ目。
はいはい。そうね、4つ目の話は、これは、いかにしてこう質の良い情報を取得するかみたいな話で、まあ、じゃあそもそも質の良さとは何ぞやっていう話をすると、まあ仕事に近いところでもまあそうじゃなくてもそうなんだけど、まあ何らかの意思決定に寄与するような情報かとか、あとは、まあそもそもそういう仕事とか関係なくても自分の好奇心を満たしてくれるかみたいなところが結構自分の質の良さの基準になってるかなっていう感じですと。で、逆に質が悪いのは、まあ SNS とかでたまにというか、なんだろうな、おすすめタブでなんかよくわからんのが前に出てくるみたいな、その基地のアイデアの焼き直しとか情報の密度が低いようなものかなと思っていて、まあこれもそうね、Google 検索とかもちょっと適切にクエリを組み立てないと、やっぱりそういうものが出てくることが多いなっていうふうに思っていますと。まあ、そんな感じかな、質の良さ悪さみたいなところで言うと。
なるほど。そういう質が悪い、まあ、ツイッターとかで言うと、そういうところは表示しないように工夫したりだとかっていうのを常にやっていくみたいな、なんかそんなイメージ。
そうだね。まあ、ツイッターとかは結構昔から情報収集のツールとして使っていて、まあ、適切にこうリストとか作れば、もちろんいい情報入ってきて、知り合いのこうリサーチャーがリツイートするような情報とかって、そこから結構新しい情報を入れたりするから、良いんだけど、おすすめタブとかだと、割となんかそこに最適化した行動をしないといろいろなものが混じるなっていう感じで、もう最近とかだと、そのトピックごとに結構アカウントとか自分はそもそも分けていたりするね。うん。
あ、そうなんだ。
そうそう。おすすめはうまく使えば結構良いんだけど、なんかいろんな人格の自分を同じアカウントで使っちゃうと結構いろんな情報が入ってその時欲しいものが来なかったりするから、結構まあパブリックに運用してるようなアカウントとかだと割とちゃんとテックの情報が集まるようにとかは結構意識的にやったりとか、あんまこれ違うなってなったら、このなんだツイートは好みじゃないみたいなフィードバック返せると思うんだけど、そういうのはちゃんとやるって感じかな。
そうそう、確かにそれちゃんと使おう。
まあ、自分がエンジニアというか、まあ、MLE みたいなところもやって、その辺の推薦とかもやってたから、ちゃんとそういうフィードバックとかをやっぱり返してあげた方が、学習的にも良いだろうねとかは思ってやってるとかはあったりするかも。
なるほどね、
うんうん。
相手の向こうのエンジニアのこと考えて、ツイッター。
そうそうそうそ う, そうで。あとはまあ、この辺の話でよく出てくるの、まあ、その質の良い情報に当たろうと思ったら、まあ、特にエンジニアとかだと、できるだけこう一時情報に当たれとか、元のドキュメントに当たれみたいなことをよく言われると思うんだけど、そうね、そこもちょっと話したくって、自分はこう場合によってはその編集された情報とかにも結構当たることは多いかなと思っていますと。で、なんでかっつうと、まあ、そもそもまあ一時情報に当たるのは、まあ、原点に当たる方がより正しいし、更新されている情報に当たれるからっていうのは、まあ、基本としてあるとして、まあ、その前提でもう、なんだろうな、ソフトウェアみたいな、ある程度、なんだろうな、ソフトウェアのあるパッケージとか、もう固まってるものだったら、ちゃんとドキュメント化とか、されていて、オーバービューとか FAQ とかその辺も、まあ、適切に構造化されていることが多いんで、まあ、メンタルモデルとかも獲得しやすいし結構良いと思うんだけど、一方で結構ソフトスキル的な話、まあ、最近やってるのはそのマネジメント的な話とか、まあ、オペレーションみたいな話とかになると一時情報に当たるの結構コスト高いと思っていますと、まあ、この一時情報何かって多分その方法論の論文とかそういう話になるんだけど、自分の言ってる一時情報っていうのは、まあ、これは見ていっても良いんだけど、結構まあ元々の自分の専門性でもないっていうところあって、まあまあコストかかるかなと思ってるんで、割となんかそこは一時情報じゃなくて二次情報に当たることが多くて、まあ、複数のソースに当たってこう自分で、まあ、その中で結局なんだろうな、言いたい本質的なことはこの辺でしょうつってまとめたようなものを作ったりとか、あとは書籍とかレビュー論文とか適切に編集されたものを参照するっていうことの方が多いかなって気がするかな、そっちは。
なるほどね。
うん。
なるほど。確かに、間違いない。一時情報でまあ、かっつりのやる論文とかになると、うん、まあ、かなり時間的には消費されるので、
うん。うん、
それどれだけね、こう効率よく取っていくかっていうところだね。 ちなみに、さっきまあ、ツイッターとかが、ずっと情報取得のためにっていうところだったんだけど、それ以外の、こう、情報取得のチャンネルみたいなんて、あったりするのかな。
で言うと、まあ、いくつかあるんだけど、まあ、こう、古き良きメイリスは結構自分では良いと思っていて、そうそうそう。まあ、特に、ソフトウェア系の発信とかだと、割と頑張ってやってる人がいるので、まあ、そういうものを見たりとか、あとは、最近オープンソースのソフトウェアとかだと、スラックとかディスコードのコミュニティあったりするから、まあ、そういうところを見に行ったりとか、うん。あとは、まあ、テックブログをフィードで購読したりとか、まあ、知り合いのエンジニアでやってるこうディスコードのチャンネルとかあったりするから、まあ、そこでいろいろ話したりとか、まあ、その辺が多いかな。
なるほど、なるほど。そっか、すごいね。フィードとかも、購読してんだ、
うん。そうね、これは、結構、そうね、いろいろしてるって感じが、まあ、主にブログとか見るときとかに、まあ、一箇所にそれも集約して、さっき言ったような、プッシュで見るの結構しんどいから、まあ、時間あるときとかにまとめてみるっていう感じだね。
確かにね、サブスタックとか、結構、
うん、
習慣というか、
うんうん、
どこにとどめておくんだっていうのはあるよね。あ、そういえばさ、そういえばさっていうか、はいはい、URL の管理とかどうしてる、うん、URL の管理っていうか、うん、この記事保存しとこうって。
ああ、っていうと、自分はポケット使ってるかな。多分有名なサービスだと思うけど、うん、そうね、うんうん。そこにとりあえず入れといて、まあ、1週間とかでどっかで時間取って、これは読むとか保存するとか。まあ、そもそもあんま興味なかったなとか、適当にフィルターかけて、うん、それもなんかまとめてオブシディアンとかに入れてるっていう感じだね。特に質が良かったものは、ね、そうそうそう、自分の今まで持ってたこのアイディアとこういう観点で結びついてていいね、みたいなやつをまとめてって感じ。
なるほど。
うん、
なんかポケットなんか昔使ってたんだけどね、なんか、ショートカットとかの UX が良くなかったのかな。なんか、同期性があんまなかったりとか、なんか、そう、結構良くなってるのかな、今って。
うん、同期性とかはそんなに問題ない気がするな。ショートカットもなんか自分が今使ってる分には、うん、そんなに違和感なく使えている気はする。
なるほどね、うん。なんか似たようなやつで、レインドロップっていうのがあって。
はいはいはい。あるね。
そう、それ使ってたんだけど、なんかそれも、なんか同期性がちょっと微妙で。うん、
はいはいはい。
アプリと。
うん。
そう、やめたんだけど、だからもう今、自分は Slack の DM に、
はいはいはい、
で、自分の DM にひたすら URL を貼り付ける
って。ああ、なるほどね。
そう確かに、ね。社内の DM 率を上げてるのは
私です。しかも書いてあるやつやってるんだ。昔だから自分もその個人のやつでフィード流すチャンネル作ったりとかしてたんだけど、スタックやっぱりちょっと一時期ね、有料化の波が来て過去のやつを見えなくなっちゃったんで、まあちょっとそこら辺のマネジメントを考えたりとかはしたね。
なるほどね。なるほどね。まあ、確かに確かに。面白い。
うん、
なるほどね。まあ、そこら辺が、
うん、
質のいい情報の、まあ、取得の仕方ですよという感じかな。
うん。まあ、あとはね、ポッドキャストとかね、もちろん聞かせていただいているという感じが、そういえば話し忘れたけど。
いやいや、なるほどね、
うん。
確かにね、ポッドキャストもそうね、情報の一部ではあるもんね。
そうね、まあ、ちゃんと、なんだろうな、ある程度こう、信頼できる人がキュレートしてるものって、結構、いい感じのフィルターがかかって使いやすいっていう気がするね。
なるほど。
うん、
理解、
うん。
というところで、
うん、
はい。他に言い残したおすすめツールとかは大丈夫かな。
まあそうね。細かいところで言うと、そのタスクのトラッカーであったりとか、あとはアルフレッドに近いランチアプリとかあったりするけど、まあまあその辺はまた気が向いた時にでもブログとか書こうかなと思います。
なるほど。番外編というところで。
うんね、
ありがとう。はい。ありがとうございます。というところで、あ、そうだ。最後にちょっと宣伝しとかないとっていうところで。うん、最近、ミハシューは採用とかしてる？
採用もしてるね、もちろん。いや、もう本当に、ああ、いや、エンジニアはね、いいエンジニアは何ぼいてもいいですからね、本当に。
なるほど、
うん。
ちなみに、特に直近ここら辺採用してますみたいなのは。
そうね。でもやっぱりエンジニアかなって気がするかな、自分が関わる領域とかだと。
うん。
特にその、プロダクト、まあ、指ではそのプロダクト開発エンジニアって言ってたりするんだけど、そうそうそう。まあ、いわゆるこのバックエンドが強いソフトウェアエンジニアっていうところを、特に最近、中心として自分は採用関わること多いかなって気がするかな。だし、
なるほど。
欲しいなと思うことが多いかな。マネージャー的な立場で言うと。
なるほどね。じゃあ、ここまで聞いていただいた、うん、圧倒的、プロダクティビティの高い バックエンドエンジニアはぜひ指にお越しくださいというところで、
はい、
はい、ありがとうございます、うん、はい、はい、ということでですね、今回は、指の三橋とともに、プロダクティビティの話というところで講演をやってまいりました。最後まで聞いていただいてありがとうございました。でですね、またですね、デブチャット FM でこういうテーマを扱ってほしいみたいなのがありましたら、コメント欄にフォームがありますので、そちらから応募お願いします。では、今日は聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。